ここ数日もう延々と迷っていることがあるんです。でもね、やっぱ人間ね、行動力試されるシーンってあると思うんだよね。やっぱり即動力ね、即座に動く力って必要なんだと思います。 Wii U 欲しいね。西暦2015年9月7日月曜日夜22時ジャスト収録。おはようございます、ケグノでございますけれどもですね、収録自体が久々なんですけれども、確かスプラトゥーンの話はした気がするので、まあ Wii U が欲しいというか、スプラトゥーンをやりたいっていう話まではやりましたよね。で、今っていうか前もそうだったのかな、Wii の時もそうだし、今回の Wii U もそうだし、ソフトとセット、これって64の頃からあったっけ？ソフトとセットでさ、本体が買えるみたいなやつあるじゃない？あれで、スーパーマリオメーカーっていうのが、ここ数日後ぐらいにすぐ発売されますけれども、スーパーマリオメーカーとセットのやつ、で3万運前円みたいなやつでさ、買って、でプラススプラトゥーン買っちゃえば、スーパーマリオメーカーとスプラトゥーンと2つね。でこれでさ、割とこう日常的にゲームというか娯楽みたいなことできるから、まあいいかなみたいな気がするので、 Wii U やっぱ欲しいね。はい、ということで、やっていくわけなんですけれどもですね、まあね、 Wii U 欲しいなーって思うのと、結果ゲームやんないんじゃねっていう話とですね、今までずーっと結局ね、同じこと、毎日同じことの繰り返しなんです。3万ぐらいかけても結局やんないんじゃねっていう話をずーっと頭の中で延々と繰り返すっていうことなんです。今までいろんな高い買い物的なこと、ゲームもそうですやってきまして、長続きした試しがないんですよ。別にゲーム長続きする必要って本当はないと思うんですよ。ゲーム長続きしたからってなんかいいことあるわけではそんなにないわけですからね。ゲームをやらなくても何か日常に楽しさを感じるようになったから、多分ゲームを使わなくなったんでしょうね。っていう意味では、かつて僕が PSP を買ったし、3DS の前ですね、DSiLL、買った時もそうだし、結局すぐやらなくなるわけ。ゲームソフトに関してもそうなんです。あれやってみようかなと思って買ったやつをまともにクリアした試しがないんです。ここ最近でちゃんと一回はクリアした、いわゆる一周したっていうゲームは、あれいつだったかな、大学の時であることは間違いないんですけれども、僕の夏休みですね。僕の夏休み2、リメイク版、 PSP のリメイク版の方ですね。あれは夏休み1回やりました。ちゃんと1回分の夏休みを過ごしたっていうこととしては一周しましたけど、でもね、あれもね、すごい流しでやりましたね。僕の夏休みは、時間経過が早く短縮してやれるタイプと、めっちゃゆっくりやれる、要はいろんなイベントを楽しむことができるっていうタイプとがあって、僕は、すごい高速の僕の夏休みで、しかも、なんかこう、虫相撲とかさ、なんか僕の夏休みならではの楽しみ方みたいなのをほとんどしないで、とりあえず一周してみようみたいな感じで、とりあえず一周してみて満足したっていう、そういった意味じゃね、いるか Wii U って思うと同時に、そのいらないって気づきたいっていうところがあるの分かりますか。その今回もその 今までの PSP とか、ラブプラスもそうです。結局、ラブプラスやってみて、まあ、全然面白くないというか、僕にとってはあまり面白くなく感じて、全然、やれてないんですよ。ほとんどのゲームがそうなんですけど、ただ、自分には必要ないとか、自分には合ってないっていう風に気づくための3万だとしたら安い？いや、そうじゃねえなって、いろんな、そういう風に行ったり来たりしてるわけ。だから、かつてさ、カナダの留学開けた大学2年生の時とか、フィリピンの留学開けた後にエロゲを買ったっていう話したと思うんです。人生初のエロゲだとか言って。なんか、それが、ソラハネっていうメーカーのアクアっていう作品だったり、桜咲きましただったり、ティーグルっていうところで出してるレミニセンスっていうやつだったりとかするわけですよね。で、その辺の作品っていうのはある程度ちゃんとクリアしましたけど、だから相性いいものもちゃんとお金払って出会えたし、相性良くないものもちゃんと出会えたしって、そういうなんていうの、結局いろいろ試してみないと自分にとってそれがいいものなのか、その自分と相性の悪いものなのかっていうものはやってみないと分かんないっていうところで、最初から手つけないっていうのは僕の頭の中で永遠とモヤモヤし続けるんですよね。だから、その割とメジャーな感じでいくと、塾でアルバイトしてた頃に、その時代の塾長に、お前ワンピース読んでみろと、ケクノさん、ケクノ先生、ワンピース読んでみろと、ワンピース読んでないなんてもうケクノ君も人生ね、もうなんか割と損してるよと言われるぐらいね、僕ね、小学校時代、中学校時代と少年漫画あんまり読まずに育ってきてるから、ケクノ君それは損してるよ人生って言われて、まあ持ってんだろうなって思いつつも、まあそこまで言うんだったら読んでみようと思って、レンタルコミックでワンピース頑張って17巻16巻ぐらいまで読んでみて、やっぱ無理ですと、ワンピースやっぱり僕にはダメですという風に気づけたってだけでも、ワンピース読んだ価値はあったなって俺には今は思えばね、あるんですよ。でそういう意味でもさ、その Wii U あったら楽しい毎日になる可能性があるなって思ったら、ちょっと試してみたいなっていう風には思うんですよね。ただ3万ねーっていう、ただね、3万ねーっていう風にうーんって思う一方で、結構3万ぐらいのさ買い物ってこの前のクレジットの買い物もそうなんだけど、案外ねやってるんだよね。服もそうだし、結構ね、そのメガネとかも、そう、メガネそんな繰り返し買ってるわけじゃないんですけれども、そんななんか1000円台のとか1万ぐらいのメガネってあんまり最近かけなくなってきてて、2万3万円台で今は行こうっていう風に決めているわけなんです。自分の中での基準ですっていうのがあるから、まあでもメガネなんてそんな年に1回買えるか買えないかぐらいの、僕はそういうローテーションでやってるので、結構ねメガネは傷つけやすいので、僕はだから1年に1回ぐらいですぐ買えちゃうんですけど、だからまあ Wii U でしょ。で一人暮らしで最低でもこの職場に僕4年いることになるから、この家に4年いることになって、で今現時点でその家に娯楽的なものがあるのかって言ったら、まああるけど、ピアノもあるし、ギターもあるしと、何より今パソコンあるしとね、いろいろあるんだけど、なんかゲーム的なものは一個あっていいなっていう気はしてるんですよ。で、スマホのゲームに夢中になれないのと、スマホのゲームに夢中になっている自分がなんか罪悪感感じる時っていうのがあって、なんかそういうところがね、なんか余計に僕に Wii U をやらせたくさせるんですよね。ってことで、永遠とずーっとそこのところで、ぐるぐるぐるぐると回っております。はい。まあそれで Wii U 今持ってなくてね、だから土日ってさ、仕事なければ暇だなーっていう風になるわけです。そうなってくると札幌に帰るわけです。実家に帰るわけです。一回実家帰るのもさ、なんか交通費とか高速代とかでお金かかるからさ、ね。まあ、高速代浮かすっていう意味で Wii U を買う。まあ、何にもなんないと思いますけどね。普通に多分実家帰るときは帰ると思いますけど、まあ、 今回ね、実家帰ったんですけれども、9月の5日6日の土日ですね、帰ったんですけど、一軒ね、気になって行きたかったところがあったんで行ったんですよ。北海道初の一人カラオケ専門店、M スタジオ。一人カラオケ専門店ってさ、東京と関東圏にはよくあるっていう話を聞いたことがあって、で、札幌にもすすきのに一軒できたんだっていう話は大学の頃から知ってたんですけど、なかなか行く勇気がなかったのと、案外高いんだよね。うん。僕が大学生だった頃っていうのは、人からだろ、人から自体が、まあ、言葉にはなってたんです。人からっていうふうには。ただ、いわゆる人からってそこまで浸透してた、そこまで浸透してたものではなかったっていうのも多分あっただろうから、30分50円。だから僕で一人で2時間歌ったとしても200円でしょ。大学生で暇人の僕にとってはさ、非常にこう、何、安い娯楽だったわけ。2時間で200円だよ、ということ。ただね、一人カラオケ M スタジオ、今回、まあ、一人カラオケでさ、まあ、一人カラオケの場所だからそんなに安くないわけです。で、今の時代ね、普通にカラオケ行っても人からプランみたいな感じになってて、一人で行くとちょっと値上がりするんですよね。だったらっていうことで、もういっそのこと行ってみようと。社会人になってちょっと稼ぎも増えたことだしと、行ってみようと。2時間行きました。まあ、会員証も作ったので、まあ、会員になるその料金がプラスされて、でもサービスで1時間無料になってとか、なんかいろいろ、その料金の、なんか上がったり下がったりを繰り返した結果、2時間いて1600円かかったんですけど、2時間いて200円でカラオケできたあの時代に比べたら2時間歌って1600円って結構すんなって、思いましたけど、写真撮ってきたんですよ、M スタジオの。上げてるかどうかちょっとわかんないですけど、悪くないですよね。たまに行くっていう分には。そのね、通いたいとは思わないなって僕には思ったんですけど、ただ、まるで、こう、アフレコするかのようなさ、ね、こう、ブースの中に、ね、ブースの中でずーっと歌うっていう、一人で、みたいなさ、うん。で、普通にさ、ブースに机があって、テレビがあって、そこに、ポッドキャスターが喋るような、ラジオの放送みたいな感じの、ああいうマイク、コンデンサーマイクがついてて、それで歌うんですよね。だから、カラオケボックスのあの感じのマイクじゃないわけ。その時点でなんか、真新しさを感じるんだけど、結果ね、30分以内に飽きたんですよね。で、こっからはもう、せっかくだし、惰性だと。うん、もうひたすらもう普通に歌おうと思って普通に歌ってたけど、まあもう惰性でしたよね。うん、だからもういいかなーっていう風にずっと思いながら頑張って歌ってましたけど、うん、まあ、たまに行く分にはいいかなっていう気はしますけどね。うん、で、何件かこう、僕以外の新しいお客さんとかも僕が入った後に何人か入ってきて、で、まあ別に覗くわけじゃないですけど、結構ね、歌う以外のことやってる感じなんですよね。微妙に音が漏れてたのは吹奏楽ですね。なんか多分、高校生とかで吹奏楽部でさ、あんまりこう学校以外で練習しにくいじゃないですか。なかなか家でさ、ねえ、楽器弾けないじゃない、正直。だからそれで、カラオケボックスの中でもさ、普通のカラオケボックスだったらめちゃくちゃ音漏れするからさ、ちゃんと個室になってて、かつそこそこの密閉があるっていう人からのところに行って吹奏楽の練習をするみたいな感じなのかな、みたいな。そういう意味では、僕の新曲作ってさ、なんか、マクネナナとかさ、めぐりねるかとかじゃなくて、自分で歌うときとかに、M スタジオで僕が歌うみたいなさ、歌ってみたやるとかさ、なかなか今、アパートというか、ね、職員住宅なので、まあ、上にも人がいるしさ、なかなかやりにくいので、そういうときに使ってみようかなと思えた、人からスタジオ、M スタジオでした。よかったです。